ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを取っていきたいと思います。今日は、NIH 国立衛生研究所で臨床医として、血液腫瘍内科のトレーニング中の荒木大輔さんとインタビューを取りたいと思います。今日はよろしくお願いします。
あ、お願いします。
ですね、今日はありがとうございます、休日に。
あ、大丈夫です。
まず大輔さんの簡単な経歴をお伺いしたいんですけど、今に至るまでどういう簡単な流れになるんでしょうか。
あ、はい、石川県 の医学部を卒業しまして、石川県 の病院で初期研修を終了後に、在沖縄、米国海軍病院で1年間インターンシップを行った後、アメリカのシアトルに、在するワシントン大学で内科レジデントを修了しました。でその後 NIH に行って臨床医として血液腫瘍内科のトレーニングを専攻中です。
結構じゃあ今アメリカはもう今 5、6 年ですか。
今ちょうど5年半ぐらい経ちました。はい、
あ、じゃあまず一番最初にお聞きしたいのが、普通の道を一歩こうずらしてアメリカに来るのって不安だったりとか期待だったりとかいろんな気持ちがあった中で、大輔さんをこうアメリカに行かせた、後押ししたものっていうのはどういったものがあったんですかね。
まずはそのアメリカ帰りで活躍していた先生との出会いがまず一つありますけれども、いろいろある中で2つ思いました。1つ目は、医者の人生のキャリアが40年例えば65歳までやるとしたら40年ぐらいある中で、そのうちの5年10年ぐらい海外で過ごしてみるのは、いい経験なんじゃないかなと思ったことと、あとは人生やっぱり1回ですので、チャレンジしてみようと思いました。
そうですよね、本当に大学、日本の場合って普通は大学の医学部を卒業して、お医者さんになるのは大体何歳ぐらいですか。平均28とか、こんなもんですか。
いや、一応医学部卒業全てストレートで来てれば24歳で医学部を卒業して、一応ドクターで、その後2年間初期研修をやるのが義務化されているの でその後に、例えば外科をやりたい人は外科をやる、内科をやりたい人は内科をやる、でそれ以外の科の人はそれ以外の科をやるって分かれていて、でそれで、
そうなると確かに40年ですよね、65だとすると。
そうです、その医学部終わって初期研修終わって、でその後で、40年ぐらい医者としてのキャリアがあるなって考えた時に、こういった選択肢もアメリカでやるっていう選択肢もあるっていうのを知った上でどうしようかなって迷っていた時に、人生一回なので、やってみようって、結構勢いもありましたけど。
じゃあ、実際今アメリカに来られて、シアトルで 3年間でしたっけ。シアトルは
3年間
で す、ね、はい、で今 NIH、メリーランドに来られてて、日本の研修医も2年間やられて、で今こっちで働かれていて、日米の差って多分いろいろ感じるところが大輔さんの中であると思うんですけど、特に日米のその医学業界っていうことに限らないんですけど、日米の差っていうのはどういうものがあります。
その日米の差の中で、いろいろある中で一つ思ったのが、やっぱプレゼンテーション の能力の差と、あとは、例えばそのアメリカでドクターとして評価される項目って、たくさんあるんですけれども、大半の評価はもう全てプレゼンテーションを通じての評価ですので、例えばそれは日々のアテンディングラウンドといいまして、指導医の先生と一緒に 病棟内を回って一人一人の患者さんを見て、でその際にプレゼンテーションするっていうプレゼンテーションもありますし、あとはカンファレンスでやるプレゼンテーション。
大きく分けると患者さんへの、その多分数分ですよね、そういう症状とか薬の話をしたりするプレゼンと、大きなカンファレンスの場でのプレゼン
で、
両方での評価が結構大きいんですね。
はい、いや大きいです。はい、例えばそのシアトルでの内科研修時代 の評価はもうほぼ 80% ぐらいはプレゼンテーションを通じてだったと思います。いやもちろん
いろんな他にもあるけど、
態度はどうだとか、ちゃんと真面目に出勤してるとか、うん、まあ、そういうなんか当たり前の要素はまあ別に置いといて、例えばこの人はどれだけ患者さんのことを把握していて、どれだけなんだ
ちゃんと説明できるか、
説明、要は説明を簡潔にできるってことは、全て分かってるって。
そうですね、
まあ、分かってない時ってまあ時間かかるじゃないですか。うん、まあ、やっぱり一番その日米の差として、最初やっぱ衝撃を受けたのは
プレゼン能力を問われるっていう、
問われるっていうことと、やっぱりその英語の差を抜きにしても、やっぱりこちらの人のプレゼンテーション能力がやっぱり優れてるなっていうふうに思ったことですかね。
なるほどですね。じゃあ今ちょうど英語っていうキーワードが出てきたんで、次英語のこともちょっと聞きたいんですけども、大輔さんが英語力をこう鍛えるために意識していたこととか気をつけたことっていうのはどんなことがあります？
簡潔に言うと、僕帰国子女ではないので、まあ、そういう視点から話をすると、まあ、日本にいた頃にいろいろ自分の中で試したことはあったんですけど、沖縄の米国海軍病院で1年間過ごした時の英語の伸びしろと、アメリカ来てからの英語の伸びしろ、もうそれがもう圧倒的に大きかったので、おそらくその結局はその 英語が母国語で喋られている環境に身を置くことが多分一番英語をその向上させる上では多分効率がいいんじゃないかなと思います。
身を置いて、あとはじゃあどう思います、現地の友達を作ってなるべく英語付けにするというか、それも結構大事ですかね。
なのでそのやっぱりそのアメリカに来て、まあ、自分がやっていたこととして、沖縄 の米軍基地で勤務していた際には、自分の同僚が僕の他に5人いたんですけれども、その6人とも同じゴールを持っていて、まあ、英語を磨いてアメリカの英語を磨くっていうことももちろんありますし、アメリカの病院で将来働くっていう一応まあ目標を持っていたので、その僕らの中でルールを決めて、例えばその米軍基地の中では中にいる間は日本語をしゃべらない、英語しかしゃべらないっていうように、もちろんその文法が間違ってたり、その完璧な英語を喋れてない局面は多々あったと思うんですけど、今から思い出すとちょっと非常に笑ってしまうような局面もあったと思うんですけど、でもその1年間ほぼ英語しか喋れない生活をやったりとか、
すり上がった感じです。その時に
その時にもう上がりましたし、あとは実際にアメリカのシアトルの病院に来て、やっぱ周りに日本人がいなかったので、そこで伸びたっていうことと、あとはその日本人の友達もまあ数人いた中で、なるべく持たないようにしていました、自分の中で。
じゃあ、その英語力に関してはまあ身を置くっていうことと、現地の友達を作って、なるべくこう日本語禁止みたいな感じでやられてて、
まあ、もちろん今となっては日本人の友達も大切ですし、日本語をむしろ喋る時間が、
ただ英語力伸ばそうっていう面で多分そこってすごく大事ですよね。
そうです。だから英語最初
不安があれば、
帰国子女じゃない人が英語を伸ばそうとした時には、多分1年2年、まあ、本当に英語漬けになるような、な生活を自分で作り出す努力をするのが多分一番近道
ですよね、
じゃないかなと思いますけど、はい、
でプラスその、まあ、英語力って多分武器だと思う、ただ一つの武器だと思うんですけど、それを生かしてコミュニケーションってすごく取るのってアメリカ人で上手いじゃないですか、コミュニケーション取るのって。ただ僕らやっぱり英語力っていう部分で彼らには劣るので、帰国子女じゃないんで、そこを補う部分って絶対あると思うんですけど、大輔さんの中ではその、まあ、ある意味なんで自分の武器を生かすというか、そういう部分でコミュニケーション、患者さんだったりとかボスだったり同僚だったりとかとコミュニケーションを取る中で意識していることってどんなことがあります？
そうですね、まあ、英語でのハンデ、まあ、当初の頃はまあ特にあったので、それ以外の面でなるべく他の同僚よりも活躍できるように努力はしていましたけど、例えば、まあ、単純に、まあ、態度であったりとか、あとはその日本にいた頃も例えばその内科医として働く際にもいろいろ主義があるんですけど、例えばカテーテルを静脈に入れる主義であったりとか、そのお腹の中に水が溜まったのを針を刺して取り除く主義であったりとか、うん、そういった主義も日本の頃に経験を積んでいたので、まあ、そういう点であったりとか、あとは、とにかくフレンドリーになるように、
うん、
例えば、まあ、ハッピーアワーがあったりしたら、まあ、必ず行くようにして、まあ、他の人と交流をしっかり取るようにしたりとか、まあ、当たり前にのように、まあ、聞こえると思うんですけど、意外とそういう面が功を奏した、
うん、
局面が多々あったような気がします。
なるほどですね。じゃあ 今トータル6年いて、アメリカにいて、大輔さん自身がアメリカで得たものだったりとか感じたことっていうのは たくさんあると思うんですけど、あえてこう挙げるとしたら 何があります？
やっぱり人との出会いというか、特にシアトル時代に一緒に、まあ、辛い、まあ、内科レジデントって、まあ、すごい辛かったんですけど、うん、まあ、すごい学習したことも多くて、まあ、それを一緒に乗り越えた仲間が、まあ、たくさんいて、
うん、
でそういう友達がたくさんできたことがまず一つ、
うん、
で例えば数週間前にちょうどアトランタで学会があったんですけど、でその際にシアトル時代の友達に何人も会って、もうハグしてしまうぐらいに昔のことを思い出しながら、辛い時期を思い出しながら、うん、でまあ、多分そういった友達とはもう今後一生10年20年30年と、まあ、ずっとこう付き合っていけるような友達だと思うので、うん、まあ、そういった友達であったりとか、あとはそのシアトル時代にまあ、すごいお世話になってた先生がいるんですけれども、まあ、そのそういった、まあ、コネクションのおかげで、まあ、例えば、1、2ヶ月ぐらい前にちょうど地元の病院、まあ、金沢大学病院からの先生方から一つ、まあ、質問をいただいて、まあ、患者さんの治療に関しての質問をいただいて、まあ、NIH ではどうやってやってるのかっていう質問をもらった時に、まあ、シアトルの友達 に、まあ、連絡して、そのシアトルのワシントン大学ではどうやってるのかっていうのを聞いて、まあ、そういう情報も提供できたりとか、うん、そういった仲間友達
っていう人との出会い、
まあ、その人との出会いはすごい大きかったです、うん、であとは思ったのは努力をしてると必ず誰かが見てくれてるっていうのはすごくシアトル時代にも感じましたし、うん、NIH に来てからもすごい感じたことで、なんかこう自分からこうアピールして俺はやってるんだぜっていくのはあまり
よろしくないですよね。
よろしくないというか、まあ、多分人にも
分かりますよね。そういう人は分かりますよね。
別にそういうふうにやってることは全然やってきたことはないんですけど、うん、まあ、そういう意味ではなくて、まあ、ひたむきに自分の中にやりたいことがあって、それに向かって、まあ、一生懸命やっていると、別に自分がやってるんだぜって見せてなくても必ず誰かが見てくれていて、でそれが評価につながる、
うん、
で少なくとも自分の経験上はまあそうでしたので、それは感じたこと。
だって細かい話は多分ここではできないんですけど、さっきまあインタビュー前に大輔さんと話をしていて、シアトルからこの NIH に、ね、来れたのも、そういう大輔さんが今おっしゃったみたいに、こう誰かが見ててくれてるっていう、そこがあって来れてますもんね。
あってますし、まあ、NIH でもの中でもそういうことがありました、うん。
じゃあね、ちょっと今までいろいろ日米の差だったりとか、英語力のことだったり、コミュニケーションのことで、アメリカで得たこと、感じたことっていうのをいろいろお聞きしてきたんですけど、まあ、それも含めて、すべてをひっくるめて、大輔さんから若者、まあ、若者っていうか高校生とかがメインなんですけど、高校生と大学生。で、多分この番組自体、もしかしたら臨床医の、日本で臨床研修ですか、とかやってる若い人とかも聞いてるかもしれないんですけど、そういう人たちに向けて のアドバイス、大輔さんからのアドバイスをもう簡潔に言うと、もうバシッと言ってください
バシッと。その自分の人生を決めるのは、まあその人自身ですので、多分、まあ、例えばですけど、まあ、アメリカに来て何かをやるってなった時に、絶対反対する人は間違いなくいると思うんですけれども、まあ、それは別にアメリカであれ、日本で中で、まあ、また違ったことをやるっていうことであれ、他の国で何かやってみようっていうことであれ、まあ、どういう選択肢であってもまあいいんですけれども、もし自分の中でやりたいことがあれば、その選択肢を決めるのはまあその人なので、うん、他の人が決めるんじゃなくて、その人が決める。で、少なくとも自分の場合は反対されたことも多々ありましたけれども、僕の人生ですので、まあ、僕が決めた、うん、でそれを突っ走ってきた、その人生を突っ走ってきたっていう、で非常に充実してきましたので、ぜひ何かをこう思いがあれば、まあ、その周りの意見に惑わされず、ぜひチャレンジしていただきたいなと思います。
本当ね、すごく大事な最後に、僕が本当この FJ インタビューを今まで、51週続けてきた中で、本当伝えたかったことっていうのは、自分の人生なんで、自分の足で自分決めて、自分の足で歩いていくっていうのを、いろんな人に、僕はこの人生の進み方が一番充実した人生だと思ってるので、ね、大輔さんもそういった人生を歩まれてきてるので、自分で決めて自分で歩んでってほしいなと僕も思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。